ワンポイントホスピタル。このコーナーは明和病院の先生から体の様々なお話をお聞きできる時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいな、相談したいな、などご意見やリクエストを募集しています。今週は明和病院外科主任部長相原司先生です。先生、お忙しい中ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。先生は特に肝がんについての専門の先生だとお聞きしているんですけれども、肝がんについての、治療法ですとか肝がんについて少しお話ししていただけたらと思います。
わ、かりました。まず肝がんなんですけれどもね、肝臓そのものにできる、原発性肝がんというものと、どこか別の臓器のがんが肝臓に飛んでくる、それを転移性肝がんというんですけれども、
すいません先生、その初歩的なことだけでも私お勉強になったんですけれども、肝臓そのものの中にできる肝がんのことを原発性肝がんっていうんですね。もうその言葉の意味すら今日はもうなんか得した気分でございます。ありがとうございます。そして、
でその原発性肝がんというものの中には、一番多いのは肝細胞がんというのが、ほぼ 90% 肝細胞がんで、残りの 10% ほどが肝内胆管がんというものがあるわけなんですね。で、他にも他の種類もあるんですけれども、主に肝がんといえば肝細胞がん、それから肝内胆管がんというものがあるというふうにご理解いただければよろしいかと思います。
なるほど。その肝がんについてなんですけれども、治療にもきっとさまざまな種類があるとお聞きしていますけれども、人の体質や症状、年齢などそれぞれに違った内容で決定されていくとは思いますけれども、先生、その肝がんについて、原発性肝がんについてどのような治療を？
そうですね、まずその原発性肝がんの治療といいますと、この肝がんの治療には大きく3つの柱となる治療法がありまして、その一つが外科治療ですね、手術で切除をするということが一つ、それからもう一つに、腺肢焼灼療法。
腺肢焼灼療法。
腺肢焼灼療法ですね。わかりやすく言いますとね、
針
を刺して、でそれで
薬、針ですね。
そうなんです。針を刺して薬治療なんですね。その時にまたちょっと専門的な話で申し訳ないんですが、ラジオ波治療であったりとか、マイクロ波っていうものが、あるわけなんですけれども、
その針を刺して薬治療の中にも、ラジオとかそのいろいろな種類があるよということですね。
それから冠動脈塞栓療法というのが、これはですね、血管の中に、カテーテルという管、細い管を進めていきまして、肝臓の、血管までそれを進めていって、肝臓の腫瘍を栄養する血管から直接ですね、薬を投与して、分かりやすく言うと、兵糧攻めにする治療ですね。その中に抗がん剤を含めたり、そういう、ものを足して治療することもあるんですけれども、分かりやすく言えば、兵糧攻めの治療というふうに考えていただければいいかと思います。
ではその大きく分けて3つということですね。
そうですね。
その切って切り除くというか、外科の治療と、薬を投与する治療と、今ちょっとお話の前後しましたけど、針を刺して薬治療。
そうですね。
きっとその中にも外科には外科でたくさんの種類があって、薬を投与するとしてもどの薬にするかもたくさんの種類があって、針を刺すのも今お話をおっしゃったようにいろんな種類がきっとあるとは思うんですけども、 それをどの治療にするかというふうに決めるのは先生でいらっしゃるんですか？
そうですね、当院では外科が窓口として、その治療をある程度方針を決めるということをしておるんですけれども、結果的にはですね、手術をするためには当然ご本人のその何て言いますか、全身状態がもう手術に耐えられるかどうかということもそうなんですが、肝臓そのものの体力ということも問題になってきます。で、肝臓が、その手術に耐えられるかどうかということを考えないといけないので、それによってですね、手術よりも負担の少ないラジオ波治療に移ったり、あるいはその兵糧攻めの治療に ということになるわけなんですね。
先生、この肝臓の体力というのはもちろんまあ年齢もあるとは思うんですけども、はい、そうですね、お若い方でも体力ない方はいらっしゃいますよね。
そうですね、うん、まあ、結果的には肝臓のその、障害度ですね、
はい、
例えばもともと肝炎がある方ですね、
はいはい、
まあ、ウイルス性肝炎がある方、うんうんうんうん、あるいは脂肪肝がある方、うん、まあ、そういう方っていうのは、まあ、肝臓の体力がもともと低いということになってですね、でそれで結果的に治療法がやや狭まってきてしまうということはあるんですね。その選択肢が減ると、
その人の体質ですとか持っている症状やご病気なども考慮して、はい、配慮してその中で決めていく、
そういうことですね、
まあ、もちろんご本人の意思とか、
はい、
まあ、親御さんとか、まあ、ご親戚の子がね、いろいろなお声もある中でですので、はい、なかなか難しい判断に、難しいって言ったらなんかもうそんな言葉ではちょっと済まされないと思うんですけれども、
そうですね、
ねえ、
当然その切除がいい場所であったり、はいはい、腫瘍の大きさであったりとか、腫瘍の状態ですね、
場所にもよるんですね。
そうですね、まあ、腫瘍のその、まあ、進行度といいますか、はい、その程度によっても切除をした方がいい場合、それからラジオ波の方がいい場合ということもあるわけなんですね。
先生、そしたらこれは本当に最後の最後の私からの質問なんですけれどもね、
はい、
こう体力のある肝臓を日頃保っていくためには何か先生からアドバイスございますか？
そうですね、
はい、
まず一般的には、
はい、
まあ、食生活ですね。
食生活、
はい、まあ、よく言われているメタボにならないような食生活をするというのが大事ですね。
どうやったらメタボになりませんでしょうか？
まあ、まずはその、カロリーの取りすぎに注意をする、はい、まあ、それが脂肪肝にならないようにするということにはなると思うんですね。
やっぱり脂肪がたくさんの肝臓は体力も落ちていくということですね。
そうですね、はい、まあ、あとその肝炎がある方っていうのはまた特別ですので、まあ、それは事前に、どこかで検査で分かることがありますから、もしそういうのが終わりであるということが分かっておられる方はもう定期的に病院にかかるようにされた方が安全だと思います。
ありがとうございます。まずは、肝臓の体力をつける、そのためには食生活やメタボにならないような生活、そしてこまめに検査も行って、
ね、
肝炎なども自分の体をよく知ること、
はい、
で万が一肝がんなどに、ね、なってしまった場合は、肝臓、日頃の肝臓の体力があるかないかで治療法も変わってくるんですよっていう、そんな日頃の生活から気をつけていけるようなお話をお聞きできました、はい、今日は明和病院外科主任部長相原司先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。